社会人応援会社
セイリング
。12月、今年も残りわずか。最後まで最善尽くしてこそ完全完全完全
どうもどうもどうも。さあやってきました、セーリングの時間です。もう12月に入りましたね。いやー寒いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。体調は崩されてないですか。さて先日2015年の流行語大賞が発表されました。皆さんご存知でしょうか。一つはトリプルスリー、もう一つは爆買いという言葉が大賞に選ばれました。トリプルスリーというのは今年のプロ野球で2人の選手が達成した打率3割30本塁打30盗塁以上を指す言葉。そして爆買いというのは訪日外国人が家電製品などを大量に購入することを指して言う言葉だそうです。野球を見てないんでわからないんですが、爆買いに関しては確かに大阪の街中でアジア方面の方々が買い物をしている姿をよく見かけました。さて皆さんの中には今年はこの言葉が自分の中で流行ったな、よく使ったなというのはありましたかね。個人的にはですね、社長からよく言われたんですが、考えという言葉を今年は例年以上によく使ったなと思います。考えが運命を左右するから考えを収めなさい、考えの強度を強くしなさい、考えを奪われるな、などなど社長から何度も何度も考えに関する言葉を教えていただきました。それで、流行ということで一つの聖句が思い浮かびました。マタイによる福音書24章35節に、天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない、という聖句が思い浮かんだんですけども、この聖句のように目に見えるものに流されず永遠に滅びず変わることがない神様の言葉に基づく生を歩んでいきたいですね。この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。私たちの社長は聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の方が立ってかっこよく社会の海を航海することを応援します。それでは社会人応援会社セーリングスタートです。
社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人。今回ご紹介するのは商社で石油開発の分野でご活躍されているトモさんです。ラモ君がインタビューしてきました。石油開発って身近なような身近でないような、そもそも石油についてよく考えたことがなかったです。支店長はどうですか。
そうだよね、石油ってどういうものなのか社会人になった今も説明してと言われるとちょっと考えちゃいますよね。
はい、
そういう石油についてまずはトモさんがお話ししてくださっています。
トモさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トモさん、石油開発ってあるんですけども、イメージが湧かないんですが。
そうですよね。なかなか日本では石油がなかなか取れないですからね。
そうですね。
ただでも石油っていうのはドスぐらい液体をイメージすると思うんですけど。
そうですね。ドバーッとこ
で。そうそうです。まああれは地下数千メートルぐらいに眠っているんですけれど。あの正体はですね、2億年前とか1億年前の生物または植物の死骸って言われてるんですよね。はい。
1億年から2億年ってその間がまた広い。
すごいよ、そうなんですよ。こうね、だんだんこう地下深くに、どんどんどんどんこう眠っていくにつれて、
はい。
はい。それが石油に変わっていくんですけれど、それを本当にこの1800年代ぐらいから取り出すんですが、
そう思うとすごい最近な感じがします
ね。そうなんですよ。2億年前から1億年前のものを、まあ、200年前ぐらいから取ってるという感じですね。ですからですね、その石油というと、2億年前からの神様が用意してくれたプレゼントとも考えれるのかなと。
うん、
地球の贈り物ですよね。
まあ、それがなければ今、こうやって生活できません
ね。そうなんですよ。石油によって、いろんなものがね、発達、発展してきたと思うんですけれど、本当にこの地球の贈り物を今、世の中に提供していく。これがまあ石油開発なのかなと思っています。
石油って2億年かかるんですね。
ねえ、本当に長い時間がかかるんだなと。この2億年をかけた神様のプレゼントって素敵だなと感じますよね。
なんかロマンチックですね。
本当に、続いてはそんなトモさんが仕事をする上で気をつけていることを語ってくださっています。
トモさんが働かれているところはすごい大きな会社だと思うんですけども、まあ、人とたくさん接していく中で、まあ、様々な大変なことあると思うんですが、いつも仕事の中で気をつけていることだったり、習慣づけていることだったり。
そうですね。はい。ありきたりになっちゃうんですけど、
はい。
真心を込めるというところを常に意識してます。うん、会社っていうのはもちろん、利益を求めるのが一番にあると思うんですけれど、
はい。
でも利益を求めながら、社会貢献するというのも、会社の大きな目的の一つなんですよね。世の中を良くする、社会貢献するということは、それは神様も望まれていることであって、つまり自分のやる一つ一つの仕事が会社のためであり、それは社会のためであり、それは神様の望んでいること、それはつまり神様のためでもあると考えてるんですね。だから仕事に対して真心を込めてすると。仕事を真心を込めて実施する。また人に対して真心を込めて接するというのは、結局それは神様に対して真心を込めるというのと一緒なのかなと。なので何事にも真心を込めてやる。ここを意識してやってます。
もうそれが、ともさんの神様に対するその姿勢が現れてるんだと。
そうですね。
ともさん、その中で仕事を通して神様が働かれたという経験はございますか？
いやー、たくさんあるんですけれど、実はですね、最近、2年前ぐらいですか、
はい、
残業がほぼなくなるということが起きたんですね。
もともとは結構長かったんです
か？結構残業もあったり、長くそうですね、夜遅くまで働くということがあったんですけれど、それがほぼなくなるということが起きました。ちょうどですね、私が残業をもう少し減らないかなと、神様に求めていた時でもあって、やっぱり夜の時間っていうのは、もちろん仕事も大切ですけれども、やっぱりこう、仲間と語り合ったり、将来について熱く語り合って、過ごしたいじゃないですか。
そうですね。
また自分の成長のために時間を使ったりとか、そういった時間もやっぱり欲しいなということで、求めていたらですね、なんと残業がなくなると。これは、まあよく残業がなくなるというと、人件費削除とか、残業時間を減らすことで、そういった経費削減。こういったものに、そういうふうに考える人もいると思うんですけれど。
はい。
なんとですね、給料は増えたんですね。
ほ
う。はい。
それどういうことですか？
それはですね、残業時間のその単価、1時間あたりの給料が。
上がったと。
上がったんですね。
ほう。
なので、効率よく働いて、残業をなくせと。少なくしろと。なので、給料はむしろ上がるっていうことになったんですね。だから、蓋を開けてみれば、残業はほぼなくなり、給料は少し上がると。
最高ですね。
そんなことが起きたんですね。本当に感謝しました。
ああ、すごい。さすが、神様を信じている人に働くっていう。
いや、本当に嬉しかったですね。
残業がなくなって、お給料が上がるってかなり羨ましいですよね。
いや、本当に羨ましいですよね。業務量は減ったわけではないと思うので、夜働かず、しっかり休んで、昼間の業務の効率アップにつながっているんでしょうね。
それってすごいことですよね。
いや本当にすごいと思います。
あとトモさんのお話を聞いていて、とてもこう力強い方のような印象を受けました。
そうなんです。トモさんはラモ君曰くとても頼りになるし、でも柔らかくて包容力のある方だそうですよ。ではそんなトモさんの続きを聞いていってください。
トモさん、
はい、
なんと1年間海外の方に行ったことがあると。中東ですね。はい。そこでの生活っていうのは、どんな感じだったんですか？
中東での生活はですね。
はい。
まず暑いですね。はい。
そうですよね。
夏は48度を超えるような。
もんじゃしょう。想像がつかないですね。
そして冬は30度。
あ、それ冬なんですか？
はい。まあ冬でも30度を超えるので、はい、本当にもう1年通してずっと暑いという感じで。
冬でもタンクトップですよね。
もうそうですね。ただまあもちろん中東なので、長袖を着ないといけないんですけれども。
は
い、
あ、そっか。
やっぱりこう文化上、また宗教上、
ね。あ、そうですね。
はい。なんですけど、やっぱり暑いですね。
で、
雨もですね、 1年で10日ぐらいしか来らないんですね。
おー、1ヶ月1回来るかどうか。
本当に。なので、まあ、夏は外を出れなくて。で、冬になるとやっと、そろそろ海水浴行くかと。こんな感じでした。
なるほどですね。
はい。
すごい生活ですね、それは。仕事の方は、
あ、仕事はですね、現地の、まさに中東の人たちが働く会社に、僕もそこにこう出向するという形だったんですけれど、
はい、
まあ、300人、400人ぐらいの会社なんですけれど、まあ、もちろんほとんど中東の人、で一部西洋の人が働いてらっしゃって、
はい、
そこに2人の日本人、まあ、僕も含めて2人の日本人が働くことになったんですね。
うん、
まあ、言語も違えば、文化も違う、うん。そして考え方も違う。最初やっぱ困ったのはコミュニケーションですね。
そうそれ、
どうやったらこの人たちと仲良くなって仕事がスムーズにいくのかなって、まあ、悩んでいた時に、まあ、食事会があったんですね。で、彼らは手でご飯を食べるっていうことをするんですよね。
はい、
もう本当に油でこう炒めたようなピラフ、これを本当に手でギュッと握って、
ギュッと
で、こう片手おむすびみたいなのを作るんですね。
ほうほうほうほう。
で、それを食べるんですけれども、いや、これどうしてもなかなかできなかったんですね。最初は受け入れられなかったんですけれども僕が教わっているその牧師先生が、まず相手を認めてあげなさい、
うん、
こういうことを教えてくださったことがあって、
うん、
そうかと、まず相手を認める、
はい、
受け入れる、じゃあ実践してみようということで、手で食べると、これを私もやってみようとやっていました。そうしたらですね、彼らが大喜び。もう、立ち上がって、ハイタッチを求めてきました。ええ、もうまあ、ご飯のついた手でね、
はい、
こうハイタッチを求められて、ちょっと、まあ、それはそれで。
ご飯飛び散って。
ご飯飛び散って、まあ、よかったんですけども。
そんな喜ぶんですね、
本当に。で、それを皮切りにですね、
うん、
本当に、あ、俺たちのことを認めてくれたと言わんばかりに、
うんうん、
僕らのことも認めてくれまして。
そう。
で、お互い本当に仲良くなって、旅行に一緒に行くように、なるぐらい仲良くなったんですね。
手で食べるだけで。
そしたら、もちろん仕事もうまくいくし、
はい、
本当にプライベート、仕事ともに充実した時間になりました。
なるほどですね。仕事だけできてもやっぱりダメなところですよね、
そうですね。やっぱりコミュニケーション、うん、まず相手を受け入れてあげる、認めてあげる、はい、すごい大事だなと思いました。
うん、では最後に、
うん、
来年入ってこられる新社会人の方たちにメッセージをいただけないかなと思います。
はい、それはですね、まあ、ありきたりになってしまうかもしれないんですが、最初の心を忘れるな。
うん。
これに尽きるなと思います。多分皆さん会社に入る前に、これを成し遂げようとか、
うん、
会社のためにこれをやろう、社会のためにこれをやろう、いろいろ考えてると思うんですね。
はい。
これを絶対に忘れないでほしいなと思います。どうしても会社に入ると、目先の利益だったり、
うん、
また上司の評価だったり、うん、これが一番になってしまうんですけれど。
痛いほどわかりますね。
これがもちろん大事ですよ。もちろん大事なんですけれども、もっと、うん、根本的な自分の目的、目標、
うん、
もっと大きな目標があるんじゃないかなと思います。
うん、
これを絶対に忘れないで、最後までやってほしいなと思います、う
ん。初心って大事ですよね。初心忘るべからずですね。
そうですね。ともさん、ありがとうございました。今後のさらなるご活躍をお祈りしています。それでは、次はあなたに、
クローズアップ。
迷いはないよ、あなたと共に。 けない。手掴んで暮らしてハッピーライフだって、共にするのは時代のクライストだから、クライスト暗いを生きる明かりにと、愛を受けた証人と、制約時代を駆け抜けよう、血の手をキュッと握り走ろう、職場が多く縛られるのではなく生活信仰を、世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける、世界に収められるのではなく世界を人を収めていく。
社会人応援会社セーリング。
我が社セーリングの社員教育プログラムをご紹介します。自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて、小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ。今回は第9回目です。ぜひお聞きください。
はい、小一部長、こんにちは。
ああ、こんにちは。
リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。あっという間に一週間が経ちました。
早いですね。
はい。
この前、ルカによる福音書第2弾をやったばかりなのに、もう第3弾ということで。
あっという間ですね。
あっという間ですね。
はい。今日はですね、弟子たちの中で、唯一、異邦人ということで、ルカが。だから、誰よりも、異邦人の気持ちがよくわかると。だから、イエス様がメシアだということを表現するときに、神様のことをよく知らない、メシアのことをよく知らない人たちに、どうすれば、この救い人、メシアだということをうまく説明できるかということを、そのツボを、誰よりもよく知っていたということですよ。だから、ルカによる福音書を読んでみると、あ、メシアはこういう方なんだ、ということを他の福音書よりももっとよく分かりやすい、神様のこととかそういう教理的なこととか知らなくても分かるような、そういうところがあるんですが、
僕ら日本人、
そうですね、
知らない異邦人に、
すごく参考になるような書物だと思うんです、
うん、
で、読んでみてやっぱりこう分かるのは、やっぱり私たちがこの救い人とかメシアを認識し、する上で一番大事なことの一つは、メシアはどんなに神霊で霊的な人だとしても、基本的には我々と全く同じ人間なんだと、それが一番大事なんですよ、まずはそこを認識しないと、その救い人から直接具体的に学べるということが難しいし、この救い人と一体になることとか繋がることとか、
はい、
こう一つになろうとするということも、あ、我々と自分と全く同じ人間なんだということが分かった上でそれが可能なのであって、もう雲の上の存在だとしたら、いくらこう尊敬するんだとしても、
自分と違うじゃん。
違うというふうに、もう本当にもう完全に違うというふうになってしまうと、こう一体になるとか、繋がるという心すらこう芽生えないというか、で、やっぱりそれをこう我々と全く同じ人間なんだということを象徴する一つの単語があるんですけれども、
はい、
それが人の子という表現なんです。人の子。人の子は文字通りもう人間なんだということなんだけれども、この言葉の表現の、出典はどこかというと、旧約のダニエルが、神様が使わされた人が現れて、この全世界を治めるようになるという時に、その人のことを人の子というふうに表現するんですよね。神様が送ってくださったけれども、それは天から降ってくるようなそういう人ではなくて、もう本当に人の子として生まれて成長して、で、我々と全く同じ人間として現れるんだということをダニエルがこう表現をして、それをそのままイエス様が こう引き継いで自分のことを人の子というふうに表現されているけれども、それをなんと24回も福音書の中で一番たくさん人の子という表現を用いられているということで、どれだけこうやっぱりイエス様が我々と同じ人間なんだということを強調しているかがよくわかる書物でもありますね。もっと面白いところは、なおかつなおかつですよ、非常にこう人間的な姿を表していると同時に、大体のルカによる福音書9章あたりはぜひちょっと読んでいただきたいと思うんですけれども、そこでやっぱりイエス様が人間であるにもかかわらず、神様のような非常にこう神的な姿にこう変貌するというか、霊的な姿が現れるという、あの山の上でこう祈られるためにご弟子たちと一緒に行って、で、あのそのペテロがこういた場面をこう記録しているけれども、この普段の人間の姿のイエス様とは違う、非常に輝いている、眩しいほどのこう霊的なイエス様を描いてあることによって、イエス様は私たちと全く同じ人間なんだけれども、その、次元においては、神の境地にも至っている非常に霊的で完成された存在なんだという、もういわ、まあ、言ってみれば本当にこう全能者神様、もしくは全能者御子の体そのものなんだという、その2つの側面が非常にうまくこのルカによる福音書には書いてあるんじゃないかなと思うんですよね。
人間味あるイエス様の一方では、神の境地に立たれたイエス様、その二つが。
二つですね。だから人間であると同時に神でもあるという。言ってみれば、どう表現すればいいんですかね。こう、人間の姿で現れるんだけれども、ただ、私たちがただ、私たちと同じ人間だということで終わってしまうと救われないので、ちゃんとこうイエス様に接して、あ、イエス様は、私たちと全く同じ人間として来られたけれども、メシアなんだということを悟ることが大事なんですよね。だから、あの、9章を読んでみると、こうイエス様が弟子たちに、あの他の人たちがイエス様のことをどう思うかということをすごく気にされたり、また弟子たちにも、あなた方は私のことを誰と言うのかとか、聞かれたりということで、やっぱりこれはイエス様が人の目を意識しているわけではなくて、ちゃんとこうイエス様のことをメシアとしてキリストとして救い人として見ないと、その命たちが救われないから、本当に命たちのためにこう確認されているんですけれども、だから、まあ、もしですよ、今の時代こう救い人が現れたとしたら、私たちはその人間の姿だけではなくて、その行いを通してそのキリストであるということを見抜ける、そういうことも本当に大事なんだけど、まあ非常に難しいことでもあるけれども、私たちはこのルカによる福音書をちゃんと読めば、そのような知恵が、能力が与えられるんじゃないんじゃないかなと思うのでございますと。じゃあ今回あの3回にわたってそのルカのことを見てたんですけれども、やっぱりルカは基本まあ、医法人で忙しい、まあ、医者だったということで非常に不利だったけれども、逆にその不利な立場を神様が全て有利に使ってくださったということで、こう私たちが絶対忘れてはならないのは、私たちの考えと神様の考えは違うんだと、だからこう自分の考えで閉じ込められないように、いつも神様の考えで行うことが大事じゃないかなと思うんですよね。だからまあルカは人を癒す、人の肉体を癒してあげる医者からこうイエス様に出会ったことによって、霊魂を生かす、霊肉ともに生かす、そういう本当に神霊な医者になったということで、2000年経った私たちにもすごい影響力を与えられているという。
はい。
はい。
ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。
はい。
はい。
社会人応援会社セーリング。
仕事で生きる私たちセーリングの社長の言葉を紹介しています。社長の一言。今週の担当は空です。 忙しく働く社会人の皆さんに送りたい今週の一言はこちら。肉体を健康にしなさい。体をダメにしながらお金を稼ごうとばかりしたり、名誉を得ようとばかりしないで、命を貴重に思って健康に生きなさい。そうしてこそ得たものを長く使い享受する。つい忙しさに追われて、仕事に追われて、自分の体を顧みることを忘れていませんか？私は忙しいとつい食事が適当になったりしてしまいますね。ここ数日、朝昼兼用ご飯がサンドイッチだけみたいなことになっています。私たちの社長はどんなに忙しい時でも運動を欠かさず、体にいいものを適度に食べることを自分がまず実践し教えてくれました。皆さんは神様に愛されている大事な体です。その大事な自分の体が健康でいられるように、ぜひ顧みてあげてください。風邪をひきやすい季節ではありますが、健康管理にはぜひ気をつけて、皆様が健康で元気にお仕事できますように。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社セーリング、
エンディングです。12月になり、1ヶ月後はもう2016年ですね。この時期、これからクリスマス、年末年始と立て続けにイベントも多くなりますよね。リスナーの皆さんもお仕事にプライベートに忙しくなってくる人が多いのではないでしょうか。楽しみな反面、こなすだけにならずに、一つ一つ真心を込めて美味しく味わうように進めていきたいなと思う今日この頃です。そんな慌ただしく忙しい時こそ、いつも社長に言われた言葉を思い出すのがこちら。一つのことだけを考えて行うな、ということです。一つのことだけを考えて行ったら、その一つの問題は解決できるが、それによって他の問題が生じるようになるとおっしゃるんですよね。慌ただしい12月、目的とした一つのことだけを考えて行って、別の問題が起こって、またそれによって怪我をしたり、一層苦労したり損をすることがないように、そういう考えから抜け出て仕事をしていきたいなと思っています。やっぱりどうしてもその一つ、例えば自分にとっていいこととか、自分の会社にとっていいこと、自分の部署にとっていいこと、その一つだけを考えがちになるんですよね。自分の国だけ、自分の地域だけ、また今だけ良ければと考えず、その考えから出て新しい年を迎えていきたいです。さて、今年は皆さんにとってどのような年になったでしょうか。12月セーリングは後半、今年のセーリングを振り返る企画などやっていきます。ぜひ皆さんにとっての今年1年の感想等がありましたらお聞かせください。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、 RGO の公式 LINE アットからでも大歓迎です。またメールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。セーリングを聞いての感想もお待ちしています。それでは皆さんの職場も平和に、家族も平和に、世界も平和になりますように。これからの時間も Have a good day! Have a good sailing!